クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン、 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料、家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の名部博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。今回のゲストは、帝人サステナビリティスペシャリスト、大崎修一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。帝人は1918年創業された合成繊維の大手企業で、産業用繊維、炭素繊維、医薬品などが収益の柱となっています。昨年2024年には事業ポートフォリオの変革を主なテーマとした中期経営計画2024-2025を発表されました。まさに変革の真っ只中という時期だと思います。まずは帝人を取り巻く状況についてお聞かせいただけますでしょうか。
はい。帝人は、ご紹介いただきましたように、1918年に日本初のレーヨンの商業生産を開始した、メーカーとして設立されました。すでにレーヨン事業から撤退はしておりまして、常に新しい事業に挑戦しながら、現在ではご紹介いただいた産業用繊維、アラミド繊維のような産業用繊維と炭素繊維、それと医薬、在宅医療といったヘルスケア領域、こういった多角な事業ポートフォリオを持つ企業へと進化してきております。医薬事業をそれまでずっと主力で支えてきていた、医薬品の特許切れといったような問題が見えてきていたりですとか、中間メーカーの台頭が見えてきたりといったようなことで、環境変化を見越して事業ポートフォリオ変革を進めなければならないという課題があったわけなんですけれども、その矢先にコロナ禍ですとか、世界的な経済不安定の影響といったようなものがありまして、収益力が低下し、まずは従来の中期計画が全て未達となるといったような課題が浮き彫りになってくる中で、この現社長の下で2023年度にこの収益改善に注力をして一定の成果を上げてきているというのが今の状況かと思います。で、その流れを受けて2024年から成長回帰を目指す中期経営計画が始動しています。
この中期経営計画の策定に合わせまして、2023年からパーパスを再定義しまして、ジャーニー・トゥ・ワン・帝人という全社規模のプロジェクトが今進んでいます。このプロジェクトの中身を詳しく教えてください。
やはり今一度、一体我々は何のためにこの事業をやっているのかと。そこを根本から考え直して、帝人が一体となってこの難局を乗り切っていけるようにしようということで、2023年からジャーニー・トゥ・ワン・帝人というプロジェクトを始めています。このプロジェクトは全員参加型でパーパス、つまりは帝人グループの存在意義を再定義しようというような活動でございまして、グローバル化、事業が多角化してきた中で、失われてきていたようなその社内の一体感というようなものを取り戻していくと。 で、特にコロナ禍において、地域や事業間の連携不足が課題として顕在化してきたというところで、このワンテージンというものを改めて結束していくということが必要であるというふうに強く認識したい、こういったプロジェクトをやっております。まずこれ始めるにあたって40名ほどのコアメンバーを集めまして、はい、コリジョンワークショップというようなものをやりました。で、このコリジョン、つまり衝突ですね。帝人の歴史や強みっていうようなものを議論しながらいろいろ衝突していくことで、新たに改めて我々の価値観というようなものを再認識すると。まあ、そのために、世界中から40名のコアメンバーを集めてまずやりました。で、その後、世界の8カ国650人以上に、が参加するような、カタリストワークショップっていう、こちらは、コアメンバー40人が今度、触媒となって、カタリストになって、このパーパス、仮説のパーパスに対して意見を集めていくといったようなものをやりまして、さらにタウンホールミーティングのような形で参加人数をどんどん増やしていくと、最終的にはオンラインを含めて約2000人の社員が参加して、このパーパスを投票で決めていくというようなことをプロセスとしてやってまいりました。このパーパス、パイオニーリングソリューションズトゥゲザーフォアヘルシープラネットなんですが、で、この言葉には帝人が社会課題を先取りして革新的なソリューションを提供してきた歴史と、この意志、そういったものでの開拓精神的なもの、パイオニーリングっていうようなワードですとか、社員やステークホルダーと共同する姿勢、トゥゲザーっていう姿勢、そして地球環境と人々の健康を両立して支えるという使命でもってヘルシープラネットを実現していこうという思い、そういったものが込められております。
で、このパーパスとともに大切にしている価値観と長期ビジョン、またそれを全社に浸透させていく取り組みですね。こちらについてお伺いできますでしょうか。
このパーパス自体は2024年の4月に裁定されているんですけれども、その時にこのパーパス、パイオリーングソリューションズトゥゲザーフォアヘルシープラネットと一緒に、パーパスを行動に落とし込む時に大切にしたい3つのバリューという、まあ、価値観ですね。それを設定して、それと従来からある長期ビジョン、未来の社会を支える会社、この3つを合わせて理念体系ということでまとめています。で、この理念体系の中で特にその弊社が大事にしたい価値観という部分を、全ての挑戦をリスペクトします。多様な仲間と専門性を生かして成長します。地球とあらゆる生命に寄り添い守りますというこの3つのバリューに込めて決めました。で、ここはジャーニートゥーワンテージンプロジェクトを通じて、実はそこに参加してたメンバーが大事にしたい思いというようなことで、いろいろ議論した中で出てきたもの、口にしてきたこと、そういったことを結局まとめてみると、帝人の価値観っていうのはこういうところにあるんだろうなということでまとめたものになっていまして、まあ改めてこの価値観についても再認識できたプロジェクトだったかと思います。
このパーパスを軸にして、こう現在進められているこの事業ポートフォリオ改革ですね。こちらの説明をお願いできますでしょうか。う
ん、はい。今回、中期計画ではその3つの領域、モビリティ、インフラインダストリアル、ヘルスケアというのを重要産業セクターと定めました。このパーパスを軸にですね、このいかにこういうヘルシープラネットを実現していくのか、そこに我々はこの3つの領域で何ができるのか、自社の事業ポートフォリオとしてそういったものがこのパーパスを実現するというところにどれだけ寄与するものなのかというようなことも検証しながら事業の絞り込みということを行ってきています。大きなところでは IT 事業というものを一つインフォコムの売却というものも決めましたし、この7月に完了しましたけれども、北米の方の複合成形材料事業、こちらも今後の帝人グループの柱となるには、事業安定性とか成長性の点で困難と判断して手放すということを決めました。他にもいくつか絞り込みを行ってきているということで、で、これらの決断っていうのは、今後このパーパスを軸に、こう事業を運営していくというにあたって、持続的に成長と変革を遂げていくために重要な一歩と考えておりまして、まあ、社員一人一人の努力と協力があって実現はできたものですけれども、 今後はこの事業を絞り込んだことで獲得したキャッシュというようなものを原資にしながら、新しい定人、新しいパーパスのもっと新しい定人に生まれ変わるということを目指していこうとしております。
で、マテリアリティなんですが、このマテリアリティは5つ特定されていますけれども、はい、それぞれをご紹介いただければと思います。
はい。おっしゃる通り、定人グループはマテリアリティとして4つの重要社会課題と1つの重要経営課題というものを特定しています。で、重要社会課題の一つ目としては気候変動の緩和と適用ということで、これは我々が持っています炭素繊維ですとかアラミド繊維、こういった強くて軽い繊維、こういった高機能素材で、モビリティ市場における、飛行機とか車の軽量化ですとか、あるいは電気自動車の航続距離を伸ばすといったようなこと、そういった電動化に資するようなものを提供していくというようなことと、あとインフラインダストリアル市場で再生可能エネルギーに必要なインフラをソリューションとして提供していくというようなことを目指している市場用社会課題というものになります。で、重要社会課題二つ目としてサーキュラーエコノミーの実現ということを掲げておりまして、こちらの方は高性能なタイヤの補強材とかコンベアベルトとか、もう物の寿命をまず伸ばすというところ、寿命を伸ばした先に今度はそれをリサイクルできるようにしていくというところ、この二つを軸に考えておりまして、そういったソリューションの提供に取り組んできております。また三つ目として人と地球社会の安心安全の確保ということで、もちろん我々こういった科学系の事業を営んでいるということで、地域社会の安心安全、これはもう第一、一丁目一番地だと考えていますし、一方で我々が作っている高性能の火災の高熱に耐えるようなアラミド繊維ですとか、地震災害の時に落下しても安全な天井材ですとか、そういったものが皆様の安心安全につながるように、こういったソリューションを提供していきたいと考えています。で、四つ目に、人々の健康で快適な暮らしの実現ということで、こちらはまさにヘルスケア事業そのものになってくるんですけれども、人々の健康的で快適な生活を支えるソリューションを、提供していっていくということで、近年は特に希少疾患とか難病等の疾患領域を中心に、そういった支えを必要とする患者さんですとか、そのご家族、地域社会の課題を解決するような会社になっていこうということで目指しております。で、最後に重要経営課題なんですけれども、まあ、こういった重要社会課題に応えていこうと思えば、まず自分たちの経営基盤がしっかりしていないと、十分なことをすることもできません。ですので、重要経営課題として持続可能な経営基盤のさらなる強化というようなものをマテリアリティとしています。この下では多様な人材が活躍できるような環境づくりですとか人材育成、健全かつ持続的な成長に不可欠なコーポレートガバナンスの強化ですとか、信頼の基盤としての企業倫理コンプライアンス活動の推進、多様なリスクへの的確な対応、まあ、IT 社会でますます重要となるような情報セキュリティの確保ですとか、責任ある調達とかお客様からの信頼に応えるものづくり、こういったものに取り組んでいます。で、これらのマテリアリティそれぞれに対して KPI を設定しまして、この取り組みを推進することで、まあ未来の社会を支える会社になるという長期ビジョンを達成していこうというふうに考えております。
はい、わかりました。大崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。